皆さんこんにちは。4月22日土曜日午後1時になりました。 NPO 法人カモミール提供、笑顔でいただきます。13回目のスタートです。パーソナリティの田中孝子です。この番組は移動式子ども食堂カモミールの活動を中心に毎月第4土曜日に放送しています。そして番組を一緒に進行してくれるパートナーは、
はい、皆さんこんにちは、進行山です。この番組は FM85.4MHz 東京854クルメラ東クルメのスタジオから生放送でお届けしています。はい、メッセージはメールアドレス 854@東京854.com までお願いします。スマホアプリ FM プラプラでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますので、ぜひご活用ください。さて高子さん、
もうね、あっという間に1年経っちゃいました ね。
13回目ということで、月一放送ですから2年目に突入ということですか。あっという間ですね。
あっという間でしたね。楽しかった ね。1年間
どうですか、この1年間高子さんラジオやってみて。
いろんなゲストに来ていただいたじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんかいろんな状況が分かってね、すごい良かったなと思ってて、
う
ん、
そうね、うん、それぞれのゲストの方々のお話が面白いんだよね。
そうなんですよ、みんな上手だよね。
まあ、そう、皆さんね、
緊張するとか言って
話ベタだからなんていう方が多いのですがとんでもない。皆さんやっぱりね、経験豊富だし、
知識があるし ね、
うん、一つ一つが面白くて、まだまだねお聞きしたいっていう時間が足りないぐらいな、
本当足りなかったですね、
1年間でしたよね。
なんか特番かなんかやります、今度いっぱいゲスト呼んで、
ね、まただからもう2回目とかね、3回目っていう方でお呼びしてもいいかもしれないですよね。
そうですね、なんか気が変わったから、うんうんうん、例えば社協なんかもきっといろんなあの役がついて、
あ、なるほど、
偉くなっちゃった人とかもいるかもわからないし、はいはい、
そうですね、もう社協の方をお呼びしたの忘れてましたよ。
そうでしょう、だいぶ前になっちゃったもんね。
そういえば北沢くんと末永さんに来てもらったね。
来てもらいましたよ。緊張してましたね、あの二人も最初は。
本当に
今やもう全然余裕できっと喋ってくれると思いますよ。
ですよね、はい、まあ、2回目3回目もね、またじゃあお呼びしたいかなと思いますが、
はい、
とはいえね、まだまだね来ていただきたい方もたくさんいるんですよね。
そうなんです、
今日のゲストもねフレッシュなお二人ですからね。
そうです、楽しみですよね。久々ですよね、なんか年齢層低いの。
いいですね、こういう形でこれからも継続したいですね。
本当ですね、まあ、あのね若い方から、はい、あの経験豊富な方まで、またこれからもたくさんゲストの方に来ていただければな、はい、と思っています。
はい、では本日のラインナップです。はじめに旬の野菜情報、食べるのは今でしょのコーナーをお届けします。続いてゲストコーナー、今回のゲストはね、はい、市内で子ども食堂を展開している方をお二人お招きしています。はい、その後子ども食堂の支援者紹介や今後のスケジュールまでお届けをいたしまして、13時54分まで生放送です。最後までお付き合いください。
お付き合いください、お願いします。はい、それでは最初のコーナーに行ってみましょう。旬の野菜情報、食べるのは今でしょう。
いや、いい感じですね、エコー入りましたね。
ねえ、はい、バッと決まりました。はい、それではですね、今日取り上げる
野菜、はい、野菜は何でしょうか、高子さん。
やっぱり去年も4月は、
うん、はいはい、
最初わからなくて、うん、2つ用意しちゃったんだけど、
でした ね、
はい、
でしたね、
新玉ねぎとタケノコ用意したんだけど、うん、タケノコをちょっとね、もうちょっと紹介できないかなと思って、
今年去年はね2つ取り上げたんで、ちょっとね本当に触りだけっていう感じだったんで、ね、
そうなんですよ。
では今日取り上げるのはタケノコということですね。
そうなんです、
タケノコ今ね、野菜売り場に並んでますよ、
生でね、
うん、もう旬ですからね。野菜のね、市内の直売所なんかでも、うん、タケノコ並んでるところがあるんだよね。
並んでますよね、掘りたてって感じでね、
掘りたて、もう朝どれのタケノコがね、農産物直売所で買えますからね。
はい、
じゃあそのあたりの栄養ってあんまりね、
そう、
タケノコ聞いたこと、あ、てか気にしたことありませんけれども、うん、そのあたり教えていただけますか。
でもカロリーはないんだよね。
あ、カロリーなさそうな感じで、ね、うん、食物繊維たっぷりみたい な、そんなイメージがありますが、う
ん、ちょっと今ちょっと思い出しちゃったんだけど、
はいはい、
今日お招きしてる栄養士さんなので、
うん、
ちょっと私ここで言っちゃって
語っちゃってください、語っちゃってください、間違ってたら後で教えて、ね、
いい、
訂正してもらっていい、はいはい、
じゃあ紹介ちょっとさせてもらいますね。
お願いします。
まずタケノコの効能と効能ですけれどもね、うんうん、やっぱり一番は、ね、疲労回復、
疲労回復、う
ん、グルタミン酸とかチロシン、うん、アスパラキン酸などの旨味成分でもある、うん、アミノ酸がね、この疲れを取ってくれる働きがある。
あ、そうなの、なんか疲労回復ってちょっと意外な感じがする。
そうでしょ、うん、私もちょっと調べてて、疲労回復なんだと思って、でもアミノ酸が多いからやっぱり疲労回復になるんだなって。
あ、いいですね、
うんうんうんうん、あとはね高血糖 高血圧を下げる効果。
あら、いいじゃないですか、
はい、カリウムが豊富に含まれてるから、はあはあはあ、そのナトリウム、その塩分、うん、体の中の塩分をこう排出してくれるから、うんうんうん、足がむくんだりとか、そういう方にもおすすめですね。
むくみが取れちゃうの？
そう、
足むくんで悩んでる方多いですよね。
そう、最近ね、あんまり動かなかったりする方多いので、むくんでる方多いと思うので、
あ、いいですね。そう、そういう方もね、はい、
あとはね、さっき言ってたけど、うん、食物繊維たっぷりって言ってた
じゃないですか、うん、そんな感じイメージ持ってましたよ。
そう、はい、だから便秘とか大腸が、
あ、なるほどなるほど、
腸を整えてくれ
る、お通じ良くなるわけですね。
そうです、
あ、いいですね、
うん、だからね、なんかやっぱりタケノコもバランスよく食べるとすごいいいのかなってやっぱり思ってて。
なるほど。
ただ、うん、タケノコってアクが強いから。
ああ、そうそうそう、よく聞きます。
でしょ、
うんうんうん、
食べ過ぎると吹き出物とかアレルギーとか、うん、そういうのがね、あの、起こっちゃうらしいの。
なるほど、食べ過ぎは
よくない、
禁物ってことなんですね。
そうなんです、だからほどほど。
なるほど、難しいな、
うん、そうなんです。
美味しいからすぐいっぱい食べちゃうんだけど。
そう、特にね、生のタケノコは美味しいから、
うんうんうんうん、
でも食べ過ぎはよくない。
なるほど、気をつけます、
うん、まあ、何でもそうなんですけどね。
はい、
はい、で今回はですね、
はい、
タケノコを生でやっぱり買う機会が今あると思うので、
うん、並んでるからね、
その保存方法とか下入れの方法とかっていうのをちょっとここでご紹介したいなと思ってるんです。
案外タケノコも足が早いんだよね。
そうなの、あっという間に悪くなっちゃうから、
うんうんうんうん、
でしかもさっきもちょっと言ったけど、アクがすごい強いんだけど、うん、タケノコってもう本当鮮度が命だから。
なるほど。
掘られてすぐに、うん、もうね、時間を追うごとにどんどんアクが強くなるって。
あ、そうなんだ。
そう、だからできるだけ早く生のタケノコを買ったら下茹でをしなきゃいけない、
うん、あ、そうなんだ、
ね、そう、下処理をね、
はいはいはいはい、
でその茹でたタケノコは、うん、まあ、蓋付きの深めの保存容器に入れてね、
うん、
蓋して冷蔵庫で保存できるんだけど、
はい、
大体ね、1週間ぐらいかな。
あ、1週間ぐらい持つんですね。
そうそう、ちゃんと綺麗な水を変えながらね。
ああ、水は定期的に変えるのね。
そう、水がやっぱり濁ってきちゃうので。
なるほど、
うん、それをて、あの、変えてもらえば1週間ぐらいはその生でも大丈夫。
あ、でも1週間ぐらい使えるんだとちょっといいですね。
そうね、
うんうんうん、
だから食べ過ぎも良くないけど、うん、あの、ちょっとずつ食べるんだったら、うん、あの、そのように保存してもらえばいいかなと。
なるほど。
ただね、やっぱり大きいタケノコだと、うん、やっぱまあ、夫婦2人で暮らしている方とか、
はい、
子供が小さい方とか、
うん、
やっぱりなかなか食べきれない、
食べきれないね、
方もいらっしゃるので。
タケノコ大きいからね。
そうなの、うん、冷凍保存もできるの。
冷凍もできるの、ありなの。
そうなの、私冷凍できないと思ってたんだよね。
タケノコ冷凍したことはないな、私。
でしょ、
うんうんうん、
でちょっと調べてみました。
はいはいはい、うん、
そしたらね、うん、それはね、あの、タケノコの、例えば今度チンジャオロースに使いたいとか、
はいはい、
タケノコご飯に使いたいとかって切り方が違うじゃない、
うん、
例えばチンジャオロースだと千切りだったりとか、
うんうん、細くね、
そうそう、タケノコご飯だとイチョウだったりとか、
うん、
色紙だったり
とか、ちょっと四角く、
そうそうそうそう、ね、する人がいると思うんだけど、ね、うん、
はいはいはい、
まずね、そのタケノコを切ってもらうの、
うん、あ、もう切っちゃうんだな、
そうで、うん、1回分使う量を、うん、あの、まとめてもらって、
はいはいはい、
それを保存用 の、 あのジップロック、冷凍用のジップロックに、そこでね、ちょっと、うん、ここが味噌なんだけど、お砂糖をまぶす。
お砂糖？
そう、お砂糖っていうのは、そのね、抗菌作用っていうか、その食品を長持ちさせる効果があるので、それをまぶしてなじませて冷凍庫で保存できる。
ほー、どれくらい保存できるんですか？
1ヶ月くらい。
あら、
すごいでしょ？
それはいいね。
だからね、うちカモミールもこの間タケノコ山ほどいただいたんですけど、うん、
はい、
それ使い切れなかったから、
うん、
次回も使おうと思って今ね、冷凍保存しています。
なるほど、それは知らなかった。冷凍するっていうちょっとイメージがなかったな。
そうなの、しかも砂糖をまぶしちゃうと甘くなっちゃうんじゃないかと思っちゃうじゃない。
思う思う。
だからあんまりやっぱやりすぎると甘くなっちゃうと思うけど、
うん、
だけどほどほどでいいから、あの、なじませると、あのね、いい感じでそのね、パサつき感がなくなるらしいですよ。
へえ、じゃあちょっとやってみましょう、
ね、
リスナーの皆さんもね、ちょっと試してみてください、
う
ん、
ぜひそのような形で保存してもらいたいと思います、う
ん、あとね、下茹でがさ、ちょっと難しいってイメージがあるんだけどさ、ちょっとその前のコツも教えてもらっていいですか、
はい、そう、そのね、下茹でアクを取るために下茹でしなきゃいけないんですけど、
うんうん、
まずタケノコってこうって言って見えないか、
こうって言ってもね、ラジオが聞いてる方はなかなかこうじゃ分かんないよ。
こう先がこう細くて、
うん、
下の方がこう大きいじゃないですか。
はいはいはいはい、
うん、でまずね、外側の皮を何枚かこう取ってもらうんです。
はいはい、
皮、うん、全部剥いちゃダメなんですよ、そこで。
あ、なるほど、うん、何枚か
何枚か、あの、汚いところをね、
はい、
ほら泥だらけだから、
はいはい、
外してもらって、
はい、
穂先の方をね、斜めに切ってもらうね。
穂先を斜めに切る、
まあ、こうまっすぐなってるところの穂先のところを斜めに切ってもらうんです、
はい、
うん、そこを切り落としてもらって、
はいはい、
あとね、タケノコってこう縦に繊維がこう入ってるんですけど、
はいはいはいはい、
その繊維に沿って切り込みを入れるの、
うん、切り込みを入れる、
そう、
切り込みですね。バサッと切っちゃうわけじゃなくて、うん、切り込みを入れるんですね。はいはい。
で、皮付きのまま、うん、タケノコが入るぐらいの大きな鍋に、
うん、はい、
米ぬかと、はい、赤唐辛子。
赤唐辛子。うん、
これ赤抜きのためにね、うん、一緒に入れて、うん、あの火にかけてください。
はいはいはい。
で、沸騰したら、うん、弱火にして、はい、結構時間かかる。40分から1時間ぐらい。
40分から1時間。
うん、まあ様子見ながらですけどね。
はい。
でも、茹で上がったかなと思った時に、はい、菜箸とかでこうちょっと根元の方をこう刺してもらって、うん、
はい、
柔らかくなったら火を止めて、うん、でそこでもう忙しい時はちょっと水に浸しちゃったりするんだけど、じゃなくって、うん、できれば鍋のままで放置してもらって、
放置しておくの、
そう、放置、放置して
なんかすぐ水に取っちゃう
ような感じするでしょ、
するけど、うん、そうじゃないんだね、
本当は、うん、しばらく放置した方がその旨味が出るみたいなんです。
なるほど。
だから、うん、まあ夜下処理して、うん、で朝に皮を剥くぐらいの感じでもいいと思うんだけど、8時間ぐらい置くといいらしいですよ。
うん、へえ、そうなんですか。うん、8時間、うん、結構時間かかるね。
そうだから寝てその間って感じ。
うーん、
でまあ冷めるじゃない、朝起きて冷めてるじゃないですか。
はいはいはい、
そうしたら綺麗なお水でその皮、うん、ついてる皮を全部取ってもらって、
はい、
間に米ぬかとかも入ってるので、うん、そういうのを全部きれいに洗ってもらって、はい、皮をむいてさっき言ったみたいに保存してもらいたい。
なるほど。で冷蔵保存か冷凍保存でと、
う
ん、いうことですね。
そうです。だから皮をむくのにさっき切り込みを入れたのはそのためなの。
お、
皮をむくのに切り込みが入ってると、うん、
むきやすいのね。
むきやすい。
なるほど。
っていう風な形でね、保存してもらえるといいかなと思っています
。リスナーの皆さんどうでしょうかね。タケノコもう今旬ですのでね、お店にもたくさん並ぶのでぜひ試してみてください。
ぜひ、もう小平のタケノコ美味しいですよ。
栄養もたっぷりですのでね、
はい、
今晩ねぜひ食べてみてはいかがでしょうか。はい、では以上、食べるのは今でしょのコーナーでした。では次のコーナーに行ってみたいと思います。
はい、それではゲストコーナーです。
はい、
本日は小平市内の子ども食堂を運営しているお二人をゲストにお招きしました。
はい、
豊かキッチンの福田陽子先生と小沼由香先生です。
はい、
福田さん、小沼さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
どうですか福田さん、
はい、
緊張してますか。
はい、めちゃくちゃ緊張してます。
小沼さんはいかがでしょうか。
もうすっごい緊張して
ます。緊張してますか。はい、ラジオとか福田さん出るの初めてですか。
もちろん初めてです。
おろ、いいですね。もうね、初めての体験ってドキドキワクワクするじゃないですか。今日ね、楽しんでいってください。
はい、
今ね、高子さんの方からタケノコの調理方法等々、うん、ご卑劣がありましたが、
どうですか、
栄養士の小沼さん、今の説明大丈夫でしたか。
素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
お墨付きいただきましたよ、高子さん。
ありがとうございます。
冷凍技私もやってみようと思います。
あ、そう、冷凍あんましないよね。
ぜひお願いします。で、豊かキッチンの、子ども食堂を運営しているお二人ということですが、この豊かキッチンというのは豊か保育園さんが運営している子ども食堂なんですよね。
そうなんです。
ということで、福田さんは豊か保育園の園長さん、はい、で小沼さんは豊か保育園の栄養士さんということで、それぞれお仕事をしていますが、月に一度子ども食堂やられているということで、そのあたりを今日お聞きするんですが、まず豊か保育園についてね、はい、前半お聞きしていきたいと思うんですけれども。
そうですね、私たちにはちょっと馴染みが深い
ですけれどもね。
福田先生、私卒園してるし、
福田さん、豊か保育園開園してどれくらい経つんでしょうか。
はい、今年63年目です。
63年目。はい、それは高子さんも言ってたわけですよ。
言ってたよ、63年か、すごいね。豊か先生がね、
はい、
創設、おじいちゃまですよね。
そうですね、私の祖父が。で、うん、もう卒園児3000名ぐらい。
うわ、そんないるんだ。
3000人、はい、あららららそのうちの3人はうちの子供たちです
から
ね。
そう、そのうちの1人と私の兄弟の3人は田中家で、
あらら、
はい、卒業しております
。私たちもゆかりがある豊か保育園ですけども、現在は通っている園児の数っていうのはどれくらいなんですか。
はい、今は118名。
0歳児から
6歳まで、
ね、本当楽しいですよね。
楽しいっていうか、0歳、うん、この間ちょっと保育園お邪魔したんだけど、うん、
はいはい、
なんかね、すっごい厳重に入るのもちょっと大変で。
ああ、今そういう、
そう、
セキュリティは昔とは違って大変なんですか。
ね、そうですね、電子錠を多分市内の保育園みんな使ってると
思
います
。電子錠、
そうなんだ。
不審者対策。
なるほど。じゃあ事務室からなんか解錠ボタンを押さないと開かないっていう感じなんですか。
は
い、
あとは保護者は暗証番号を教えるので入ってこれます。
そうなんですね。私ね、門の前でしばらく待ってた、ピンクして誰もいなかった。
昔はもっと 昔もっと気楽に入れたけどね。
そうなの。
なんかカチャって開けるだけで。
そうなんです。
ね、そう、違う、もう時代が違いますね。
ね、でもやっぱりセキュリティちゃんとしないとね、預けてる親御さんもやっぱり心配なところがいっぱいあるから。
はい。はい。そういうの大事です。
大事です。
そういう豊か保育園ですけども、63年の歴史がありますけれども、はい、保育の理念っても変わらずなんか軸みたいなのはあるんですか。
はい。はい、もうそこは創立以来、はい、愛情あふれる保育っていうのを。はい、
愛情あふれる保育、いいですね。うちの子供たちも愛情たっぷり注いでいただきました。
うちもいただきました、
はい、愛情あふれる、いいですね。うん、もうそれはもう創設以来変わらずっていうことなんですね。
そうですね。時代が変わっ、時代が変わっても、うん、なんかこう子供たちに自分は大切にされてるんだよ、たくさんの人があなたのことを大事にしてるんだよっていう
涙出る
自己肯定感の基礎というか、人間として人と関わっていきたいとか、うん、自分では自分でいいんだって思える保育って基本かなと思って、
いい、ね、素晴らしい。なんかそういうの本当に大事、
いいですね、うん、そういう理念のもと給食を担当される小沼さんですけれども給食はそれを受けてどういうなんか理念っていうか、目標というかこう軸というか、そんなのあるんでしょうかね。
あります。ですね、何を食べるかっていうことと、うん、それを誰とどう食べるかっていうことを大切にしています。うんうんうんうん、食べ物ってやっぱ生きていくためにもう必要、絶対に必要で、まあ、成長に欠かせないものなので、はいはい、体にいい食べ物を提供してあげることだったり、うんうん、乳幼児期にとって重要なことって考えてるので、はい、和食中心でできるだけ、うん、地場野菜を取り入れたり、質のいい食材を扱うようにしています。
なるほど。
で、ま、美味しいねって大好きな先生とか大好きなお友達と、うん、こう一緒に食べるから美味しく感じられるような、うん、その豊かな食事の時間を過ごせるように、うん、関わって行ってます。
いいですね
幸せだね、豊かな子供たち。
やっぱ子供にとって食って大事ですもんね。その中でさっきね、地場産野菜を使ったりとか、うん、栄養もいろいろ考えられてだと思うんですけど、最近給食っていうか調味料も上がったりとか、ね、油も上がったりとか、もちろんね電気ガス代も上がってるんだけど、うん、食材費ってすごく上がってるから大変じゃないですか。
やっぱり高くなっちゃってるんですけど、うん、でもその中でも食品ロスを減らすために、うん、はい、なるべくこう食べきれる量を作るとかと、うん、いうことでちょっとなんか見直しが今できてるのかなとは、は
い、すごいプラス思考です ね、
いいですね。
でもその通り
こういう機会を捉えてちょっと見直しようって、うんうん、いいですね、その前向きな感じ、うん、でも私もね、何回か給食食べたことはありましたけれども、うん、当時美味しかった
でしょ、うん、美味しいですよ。
子供たちがね、同じメニューを作ってくれって言うんだけど家庭では再現できないのよもう
それは、
ね、レシピとかもらってもなかなか味、うん、どうしてあんなに小沼さんは美味しくできちゃうんですかね家とは違って。
やっぱり味噌汁とかもやっぱ大きな鍋でいっぱい作るので、うん、やっぱいろんなこう旨味が出たりとか、ね、だしもやっぱ美味しく作れるんですよね、うんうん、
なるほど、
うん、そう、素材を生かしてるっていう感じですよね、うんうん、やっぱり量が多いとね、
はい、
うん、お家では4人分とか5人分とか多くてもそんなもんでしょ。
そうそうそう、うん、やっぱり量を作ると美味しくなるんだね、
うんうん、なると思いますよ。
あと先ほど地場産野菜も使ってるってことですけども、やっぱそういう地元の農家さんの協力をいただいてるんですかね。
あ、そうですね、地元の農家さんだったり、うん、あとは八百屋さん、竹内商店さんが、はい、保育園に持ってきてもらってるんですけど、
竹内商店さん、
はい、小平さんの野菜はお願いしますって言うと、揃えて持ってきてくれたりとか、
うん、そう
です
ね、はい、
すごく協力的で、取り入れやすくなってますね。
あ、いいですね。やっぱり先ほどね、旬の野菜コーナーではタケノコとか紹介しましたけど、はい、やっぱりそういう旬の野菜なんかもこう取り入れるようにしてますか。
そうですね、なるべく取り入れてます。でもアスパラとかも今ね、旬で使うんですけど、ね、なかなか子どもたち食べにくそうにしてたりはするので、
アスパラね、
はい、ちょっとパンケーキにアスパラ入れるメニューだったり、
美味しそう、
ちょっといろんな工夫をしています、
う
ん、
おやつでってことですか。
あ、そうですね、おやつに取り入れたりもしてます。
小平市内でもね、アスパラ作ってる農家さんね、何軒かあるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、
小平さんのアスパラなんてね、食べたこと高子さんないでしょ。
ないのない、
美味しいんだよ、やっぱり取れたての。
そうでしょう、うん、ね、
うん、
アスパラでも高いから。
ああ、高いのね。なるほどね。本当食材もうちょっと安くなってくれないかななんて思いますけども、
は
い、
本当です。
そういう、まあ、美味しい給食も出されるね、豊か保育園さんですけれども、福田さん、保育園運営しててこれなんか楽しいなって思うような瞬間ってなんかあるんですか。
保育園はとにかくたくさんの人が来るので、うん、笑顔とこう力エネルギーに満ち溢れてるって、うん、で本当に子どもたちの姿ってもう本当に日々どんなに疲れてても、うん、どんなにこう大変でもそれが全部一瞬で吹き飛ぶぐらいの
癒される
本当に可愛らしい姿だったり、うん、すごい発見だなとか、うん、その視点にもうワクワクドキドキが本当に毎日なので、
なるほど、
思いっきり職員同士で子どもたちの姿で微笑んだり笑ったり、うん、一緒に泣いたりができるって、うん、そんな仕事って他にないんじゃないかなって思うぐらい、
一緒に笑ってくれる先生がそばにいるっていう、いい、ね、園児たちにとっても最高の環境です ね、
ですね。栄養士さんとしてはそうなんか楽しいっていうことって保育園の現場でどんなことあるんでしょうかね。
そうですね、やっぱりおいしいよとかまた作ってねとか、うん、たくさん声かけてくれたり、うん、豊か保育園ランチルームなんですけど、うん、食べてる姿にとても関われるので、もう子どもたちの言葉と笑顔がもう何よりですね。
あ、いいですね、うん、
子どもはいいね、笑顔。
また保育園時代って本当のなんか成長の度合いがすごいじゃないですか、うん、はい、ゼロで入ってきた子が6歳になるまでっていうので、もうね、歩けなかった子どもたちが鉄棒でくるくる回るまで成長したわけですからね。
そう、親の気分だね、先生たちの。
それを見てるともうその成長を見てるだけで楽しいですね、
はい、
うん、
いいね保育園。
いやいいです。
もうなんかもう
保育士になりたい
なって
と思いますねなんていう話をしたらちょっとね前半も時間になってきてしまったので、ここで一曲ねお聞きいただきましょうか。
はい、
本日のゲスト小沼さんのリクエスト曲なんですけれども、子どもたちが豊か保育園の子どもたちが大好きという曲です。虹。お聞きいただいているのは東京854クルメラ笑顔でいただきますです。では引き続き、福田さん小沼さんに、はい、お話を聞いていきますが、
はい、
私大失敗をしておりました。
私もそうだったかも、
豊か保育園の栄養士さん、私小沼さんとずっと呼び続けていましたが小沼さんでした。もう大変、名前間違えちゃうなんてね、大変失礼をいたしました。後半は小沼さんで間違わないようにしたいと思いますが、後半は子ども食堂についてねお伺いしようと思うんですけれども、福田さん、この子ども食堂っていう活動をお知りになったのっていうのはどれぐらいの頃、いつ頃なんでしょう。
子ども食堂自体はずっと知っていたというか、う
ん、なるほど、もうかなり前からその存在は知っていたということなんですね、はいはい、じゃあそれを実際自分でやってみたいな、やってみようと思ったのはどれぐらいからなんですか。
それはもう、5年ぐらい前ですかね。保育園の運営自体はこう安定していて、
はい、
でうちの保育法人が社会福祉法人なんですけれども、
はいはい、
4園を運営するよう、今4園運営してるんですけど、
はい、
職員数が増えてくる中で、うん、あとはこう社会福祉法人として保育園の事業って基本なんで今うちの園はやってますけど、
はい、
それ以外に地域にもっとできることがあるんじゃないかなっていった時に、
うん、
そのやっぱり子どもっていうところと食っていうところで、
はい、
やっぱ子ども食堂やってみたいなって思いました。
小沼さん、その福田さんが子ども食堂をやってみたいっていうふうに話を聞いたときにどう思いました。
なんかその身近に貧困で困ってたり、さまざまな理由で困ってる人が本当に身近にいるんだなっていうのをこう、
はい、
を感じて、
うんうんうん、
保育園に通ってる家庭もそうですし、
はい、
あとはもう近所に遊んでる、元気に遊んでる小学生とかも、うん、一見はわからないんですけど、
はいはい、
こう内情を知るとこう支援をしてる、うん、必要としてる人がこんなにも身近にいるんだって思った時に、
うんうんうん、
まあ、栄養士としてというか、はい、まあ、保育園で働く職員としてこう何かできることがないかなって、
うんう
ん、私も思えて、それを相談できる仲間がいたので、
はい、
結構行動ができる感じになりましたね。
やっぱり福田さんもその保育園に通ってる、来るご家庭だけじゃなくても、まあ、やっぱ地域でそういう困っている人がいるなっていう実感があったんですかね。
ありますね、うん、自分のこう職的にもこういろんなこう市内の会議に参加したり、学校に足を運んだり、
はい、
なんかいろんな方とこう話をする中で、これは絶対必要だなっていうのは実感としてありました、
ね。ああ、でもまあ高子さんもそうですけれども、はい、この始めるってなるといろいろ大変じゃない。
大変です
ね。その辺 いや、ね、思いはあるけれども実際に始めてみようって始めるまでってご苦労はあったんじゃないですか。
そうですね、まずはやっぱり今小沼の方も言ってましたけど、職員いくら上がこう言ってもダメなので、はい、職員の中でみんながやってみたいねってこう思えるっていうことだったり、こう継続って絶対必要だと思ったので、一回やって終わりじゃなくする、
はいはいはい、
で人も物もお金も必要になるので、はい、その辺がこうきちんと継続できるベースを作ってからスタートしなきゃなっていうのは考えました。
じゃあそこを準備が整うまで少し時間がかかったってことなんですかね。
そうですね、まあ、でも実際にはいざ始めようと思ったらみんな職員がやっぱりついてきてくれたのと、どんどんこう地域でつながって、こんなにこう近所の方とか、本当に仕入れ業者の方とか、みんながあったかくて、寄付しますよとか、できることありませんかとか、卒園児の本当大学生からスタッフとして手伝いたいなんていう問い合わせがポンと来たり、
嬉しいね。
なんかこれはやっていけるしやらなきゃって思いましたね。
小沼さん、その職員の間の意識っていうのはどうだったですか、はい、まあ、みんなすぐにやってみようっていう感じにまとまったんでしょうかね。
そうですね、割と地域公益チームっていうちょっとチームで動いているので、ほいほいほい、そこではやっぱり必要だよねって、いろんな家庭があるから助けてあげたいよねっていう、ところはもうすぐに話がまとまった形ですかね。
なるほど。じゃあなんか豊か保育園の ね、チーム力っていうか組織力っていうかすごいね、
やっぱり直接子どもたちと触れ合ってるだけに、もしこの子たちがそうだったらって考えると、
なるほど、
やっぱり一言じゃないかなっていう思いもあって、
行動に進んずにはいられないという感じなんですかね。
ただほら、職員みんなが同じ方向を向いてっていうのはすごい大変なことだと思うんだけど、私たちなんかは自分たちでそういうのが必要だねって思う仲間が集まってやり始めたのと、職員がみんな賛同してやってくれるのとではやっぱり最初のスタートがちょっと違う気がするよね。
なるほど。
その賛同してくれる職員がいるから今の豊かキッチンさんが成り立ってるってことを考えると、すごいメンバーにも恵まれてるし、いい、まあ、園長先生がいいからだろうね。
そうですね、
そんなことはない、
ね、
そういう中心人物がいるとこうぐるぐるいろんなことが回ってくるんですね。
でもいい方向にずっと進んでるっていう感じがしますね、豊かキッチンさん。
いいですね、でも実際に始めてみるとやり始める前とイメージとかやっぱ勝手がちょっと違ったりっていうこともあったんですかね、福田さん。
そうですね、集客の仕方であったりとか、いろいろ悩みはありましたよね。
なるほど。小沼さんどうですか、やっぱり始めてみてなんかイメージとは違ったななんていうようなところありましたか。
ちょうどそのコロナが、感染対策だったりとか、あとは、そういう問題がまずはあったので、そこをいかにクリアしながらこう継続していくかっていう、ところがやっぱ考えながらやった形ですかね。
そうコロナだったんだよ、やっぱり
やっぱコロナは大変でしたね。
この3年間は大変だった。それをやっぱスタートをきっかけして、本当はね会食でってみんな子ども食堂って居場所じゃないですか、基本は、だから思ってたけどそれができなくてどうしようかって、きっとみんな私たちと同じように悩んでたんだなって。
なるほど。こうやってね他の子ども食堂さんのお話聞くとね、またいろんな気づきが出てきますね。
そうですね、でも今もね会食されてるけどお弁当形式の形で
提供してる
やってるってことですよね。
で先ほどなんか地域の方もいろいろ関わってくれてるってことですけれども、例えば地域の方ってどういう関わりをしてくれてるんですかね。
小平市内の農家さんが、食材を食材を寄付してくださったり、
福島くんのところからもらって
る、同級生、
福島くん同級生、
うちももらってる、
小松菜とかいろいろね、
じゃがいもとか、
はい、子どもたちが掘りにじゃがいも行かせてもらいました。
あ、そう、
はい、
なるほど。豊か保育園から近いからね、
はい、
福島地ね、福島君本当地域に貢献して偉いね。
貢献してます。
今日ね、某市議会議員の選挙カーのね運転してましたよ。
あ、そう、選挙活動でって言ってましたね
って言われちゃいました。まあそれは話は置いといてです。そうかそうか。あと農家さんの他にも、
あとはその八百屋さん持ってきてくれてる八百屋さんが、はいはいはい、その時寄付してくださったり。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ、
助かりますね。
竹内さんってすごい、
竹内さん
小平の、
あ、そうなんですよ、小平市内にあるお店なんですけど、小川駅の近くにあるんですけど。
じゃあ今度高岡さん紹介してもらって、ね、
そうだね、ぜひ聞いてみようと思っちゃって、後で教えてね。
あと地域の方々もっていう、 なんかさっきお手伝いの声が上がってるってことでしたけど、
はい、そうですね、あの例えばあの学生さんであったりとか、うん、なんかこうやってみたいっていう声っていうのはすごく、うん、やっぱりそこの中にはこう子ども食堂っていうもののイメージというか、はい、それにこう意識としてこう賛同しますっていう方もいれば、うん、あの単純にその食事を作るの私得意なのでとかっていう方だったり、あと子どもたちと遊ぶの得意ですとか、あと子育て家庭のいろんな悩みの、あの別に先生とかじゃないけど、うん、近所のおばちゃんとして一緒にそこにいて話をしたりはできるんだけどとか、なんかそういう声の方を、うん、がつながる場になったらいいなって、うん、まだまだこう現実的に言うと完璧にできてないところもたくさんあるんですけど、うん、それを広げていきたいなって今みんなで話してます。
近所のおばちゃんのね、そうそう、経験談って大事なんだよね。
大事大事。私も自宅保育園のあの桜の木の前のうちに住んでたからさ、うん、
知ってます
知ってます、はい、あそこにいたら多分関わってたかもしれない、
ね、手伝ってたと思うね。
手伝ってたね、
今ちょっと徒歩5分ぐらい離れちゃ
っ,、
ね、
ちゃったけどね、うん、そうそうそう。
あ、でもそうやって地域でこういう活動に関心を持ってもらって関わりたいっていう方々がいるっていうのも嬉しいし、うん、発見ですよね。子ども食堂やらなかったら分かんなかったもんね、
う
ん、
そうですね、う
ん、そういうふうになんか地域でみんなでそういう子どもを支えていこうっていうふうに思っている方々が身近にいるっていうのはなんかとっても嬉しいし、うん、心強いね、はい、ああいいな。
豊川保育園のやっぱり間口を開けるっていうことがすごかったのかもしれないですよ、うん、やっぱり閉鎖的じゃない保育園って普通に考えると。
でももう63年もあそこでさ保育園やってるんだから、やっぱり地域にとってはもう欠かせない存在だし身近だし、何かことを起こしたら手伝いたいって思ってる人たちがやっぱりいるよね。
園児たちがねお散歩に出るとね、ついね、あ、こんにちはって声かけたくなっちゃうの。
卒園生だってもううじゃうじゃいるわけだから。
そうなの、
ね、
今でもだって
3000人もいるんだからさ。
私園児卒園したんですけど今でも関わってんですよ。あのうちの幹事の丸山隆くんも卒園児ですから。
そうですか、
はい、
やっぱいっぱいいますね。
いるんですよ、
まあ、僕の同級生もね、豊川保育園いっぱいいるからね、
うん、山本くんとかね、
もう地元だからね。
もうそうなんですよ、うん、
こういうあの、まあ、この豊川キッチンですけども、はい、PR とか集客っていうのはどういう形でやられてるんですか？
ポスターを作って、はい、まあ、近隣の小学校に貼ってもらったりとか、うんうんうん、あとは園の掲示板に貼ったりとか、うんうん、あとはホームページとかで、はい、あの告知をするようにしてますね、は
い、毎回何食、うん、何人分ぐらい作られてるんでしょうかね。
大体40から50食とかで、うん、予約に合わせてちょっと人数の振り幅が変わるんですけ ど,
な
るほど、
完全予約制なんですよね。
一応今のところはそんな形になってますね、
う
ん、
予約はどういう形でするんでしょうかね。
あの Google フォームであの、うん、読み込 QR コードから読み込んでもらって予約もできますし、うん、あとは電話でも、
あ、電話でもいいですか、
はい、対応してます。
じゃあそのポスターとかについている QR コードから、はい、そのフォームに飛んで必要事項を記入する、うん、または電話でも大丈夫ってことなんですね、
はい、
最近では、どんなメニューを作られたんでしょうかね。
最近、5月には、タンドリーチキンを出す予定ですね。 あとはそうですね、あのアスパラのソテーとか、うん、あのちょっと季節感のあるものを入れようかなと思ってます。
やっぱその献立を考えるときにはやっぱそういう季節感だったりところを意識して
やられてるんですか。そうですね、あとは給食の中の人気のメニューをなるべく取り入れるようにしてます ね、
福田さんはなんか評判の良かったメニューなんていうのはなんか記憶にありますか？
評判の良かったメニュー、
うん、
横先生が好きなメニューでいいよ。
ああそう
好きなメニューでいいよ。
美味しかったメニュー、
うんうん、好きなメニューですか？いっぱいありすぎて、いっぱいありすぎて、あの職員たちも、うん、あのお誕生日の時に好きなメニューインタビューしたりするんですけど、誕生会で、うん、まあよく出るんですよね、うん、決められない。
特にはじゃあ小沼さんが一番お気に入りのメニューは、
私ですか、うん、もういっぱいありすぎるんですけど、うん、でも子供たちに本当に人気なのはやっぱカレーとか、うん、あとはジャージャー麺とか、
ジャージャー麺、
ジャージャー麺とか、
ああそう、
はい、あの大人気ですね。
美味しそう、なんかお腹空いてきちゃったな、うん、あのいつ 第一土曜日でしたっけやってる、
はい、基本的には第一土曜日なんですけど、ね、あのでも月によって第二の土曜日、第二土曜日の時もありますね、
うん、予約は何日前までとかってあるんですか？
特に大体3日ぐらい前にはこう一応
決めて食材の関係もあるもんね。
そうなんですよ、
だから土曜日なので3日目水曜日ぐらいまでにお申し込みっていうことで、日時は、ね、そのホームページとか見てもらえば分かるっていうことなんでしょうかね、
はい、
じゃあ今度ゴールデンウィークですけどタンドリーチキン出るんですね。
はい、13日ですね。5月は13日に
2週目に、
はい、2週目になってます。
そうですか、はい、それもやっぱりね、あのほら子ども食堂重ならないでいろんなところでやってると、うん、あのそういう支援が必要な人たちがいろんなところにこう行かれるっていう利点もやっぱりあると思うので、お互いにね子ども食堂連絡会じゃないですけど、うん、なんか情報共有できるとでいいですよね、うん、
いいですね。
うん、もっともっと、ね、支援が広がるかなっていう気がしますけどね。そうか、13日なんですね。
13日、はい、5月13日土曜日ですね。
予約しちゃおうかな、
手伝いに行き
なさい。そっちだ ね、 ね。あ、そういえば手伝いって言えば調理室使ってるじゃないですか、はい、調理室使ってて、あの全くその細菌検査とかしない方もあのボランティアさんでやったりとかできるんですか？
基本的には給食室の中というよりはあの、はい、盛り付けとかあのを手伝ってもらう形にはなるかなとは思いますね。
作るのは職員さんたちで、
はい、
そうかそうか。
やっぱ衛生管理は、ね、しっかりやらないと。 そのあたりは大事ですからね。
そうなんです。
事故があってはいけないですからね。
あってはいけないです。
最新の注意を払ってということを
ね、
このあたり本当に、ね、重要大事ですからね。
そうなの、衛生講習会ね今度一緒に、ね、はい、やらせていただくというか、はい、やりましょうっていう話をしてますので、うん、ぜひその時にまたね、はい、お話聞かせてもらえればと思います。
で先ほど保育園であの楽しかったことをお伺いしましたけども、うん、子ども食堂やってなんか楽しかったとか嬉しかったってことは福田さんなんかありますかね？
はい、あの本当に子ども食堂をやって楽しかったのは、うん、食っていうのは本当にこう、うん、人をつなげる力とエネルギーに直結しているというか、あの食に関する子育てのやってての悩みだったり、うん、あと子ども子育てだけじゃなくって、うん、その保護者の方自身の悩みだったりとか、
はい、
なんかそういうのが食べていたりとか、うん、あのその毎日顔毎月顔を合わせる中で自然にこう関係の中でやっぱりいろんな話が聞けて、うん、でそこでこう一緒にやっぱりそこでやっぱり一緒に笑ったりとか、あの一緒にどうしようとか、また来月みたいなそういうやり取りができるっていうのが子ども食堂やってての喜び。
なるほど、
理想的ですよ。
いいですね。やっぱ保育園活動だけではね、うん、できなかったことがこの子ども食堂によってご縁が広がって、うん、輪が広がって地域とのつながりが強くなってっていうことなんですよ ね、
だ顔見知りになると、うん、なんか話をしたくなるんじゃないですか。そういう困ってる方々もね、うん、そうするとやっぱり何かできるんじゃないかなって園の、ね、横先生とか、
うん、
あの小沼先生とかもきっと思うだろうし、
ね、カモミールもねそのあたり食を中心としたご縁というかね、うん、地域づくりを、ね、目指しているんです。まだまだ、ね、会食できないからうちはそこまで実現できてないんだけども、なんか目指すところが、ね、そういうところで一緒のような気がしますよね、うん、
これから学ばせてもらいたいと思います。
小沼さんはこの子ども食堂で何か楽しかったことってありますか？
そうですね、あの美味しかったからレシピ教えてくださいとか、
うん、あのいいね、
あの後で電話かかってきて、うん、わざわざ電話してくれて、うん、あの聞いてきてくれたりとか、うん、あと子供からあの美味しかったよってお手紙書いて持ってきてくれたりとか。
いいよね、感動するよね、お手紙も本当うちも感動するね、
うん、嬉しかったですね。
ね、わかる。
いやでもこうやってね地域の広がりがどんどんねできていくといいなと思いますけれども、うん、やっぱり気になるのはね、でもそういうことを必要としている子どもたちがいるっていう現状もねあると思うんですけども、このあたり福田さんどのように捉えてますかね？
そうですね、うん、実際にそういう必要としているお子さんは必ずいらっしゃって、うん、でもあの本当にいろんな事情だったりあと年齢も様々だと思うんですよね、
はい、
でご家族がいる方もいればもしかしたらすごく少ないお一人の方もいたりとか、
うん、
学生さんとかもそうですけど、
はい、
そういう中では支援が必要な人に届けるってこんなに難しいんだっていうのは実は直面していて、
はいはいはい、
繋がってない人の方が本当は多いはずなんです、はい、でも無理やりじゃなくそういう人たちとどうやって繋がっていけばいいんだろうっていうのが一番悩みで、
うん、
そこをなんか市内で一緒いろいろやってる子ども食堂さんと話しながらこう課題をクリアしていけたらなんかみんながハッピーになれるかな。
私たちもね本当に届いているのかなっていつも不安に思いながらやってるっていうところがあるんですけどね、
うん、
でもやらなかったら絶対届かないから、
そうなんです、うん、やることが大事と思ってやってますけどね。
まず第一歩かなと思っていますけれども、
でもなんかねお話聞いてるとやっぱり、うん、あの同じような悩みをやっぱり持ってるし、
はい、
これからねあの情報の共有も一緒にできて、
うん、
で一緒にこう学んであの継続して子ども食堂をね楽しく続けていければいいかなって
と思いますね、うん、いやそろそろ時間になってしまったので一言ずついただきましょうか。じゃあ小沼さん、保育園子ども食堂これからなんか夢とか こんなことしたいなってことありますか？
そうですね、コロナがちょっと収束に向かってこれからまたできることが広がると思うので、うん、はい、ちょっとこうまたみんなで考えて、うん、楽しく継続できたらいいなと思ってます。
いいですね、ありがとうございます。じゃあ福田さんも最後リスナーに向けて一言お願いします。
はい、子ども食堂っていうものの、うん、イメージみたいなのをすごく明るくしたいんですよね。なんかそんなことをみんなで考えていけたらなと思ってます。よろしくお願いします。
素晴らしい。もう本当同じように思ってる。子ども食堂ってね、うん、どうしてもこう貧困のイメージとか、はい、そういうのがちょっとねあったりとかしますけど、うん、そうじゃないからね、
そうですね、
それだけじゃないので、うん、はい、
またこれからもねカモミールでもネットワークつながりを持ってね、はい、一緒にいろいろ活動できればなと思います。
はい、
本日のゲストは豊かキッチンの福田陽子さんと小沼由香さんでした。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お聴きいただきます。スザンヌベガでルカ。はい、お届けしているのは東京854クルメラ笑顔でいただきますです。
はい、それではですね、はい、次のコーナーに行きたいと思うんですけど、はいはい、次のコーナーは支援者紹介です。
はい、
足を向けて寝られませんのコーナーです。
はい、
移動式子ども食堂カモミールはいろいろな方々に支えられて運営しています。本当に感謝の気持ちでいっぱいで足を向けて寝られません。
はい、
このコーナーでは支援していただいている皆さんをご紹介して感謝の気持ちを伝えたいと思います。
はい、
当日の調理はね、うん、サポーターさんたち以外にも食材などね寄付もたくさんいただいてます。
うん、はいはい、
ここではご支援いただいている寄付の皆さんをご紹介させていただきたいと思います。
はい、
それでは今月の支援者のご紹介よろしくお願いします。
はい、今月の支援者の皆さんですが、はい、食材等ご寄付いただいた方、お米は菅原さん、もう毎月ありがとうございます。
毎回です、本当にありがとうございます。
美味しいお米ありがとうございます。
はい、
で今回はね、タケノコ、
そうなんです、
小平市の水と緑の公園家さんからいただきました。
ありがとうございます。
美味しいタケノコご飯にして提供させていただきました。
はい、次回は中華おこわにします。
あ、いいですね。でその他ファミマのフードドライブから、海藻や調味料を使わせていただきました。
はい、いつもありがとうございます。地域の皆さん感謝しております。
あと寄付金ですね、社団法人私有会さんから、今月もご寄付をいただいてます。いつもありがとうございます。もう一つ、ファミマフードドライブの実績もご紹介しておきますね。
はい、
4月の回収分は 78.19 キロということで、今月もねたくさん集まりましたね、高子さん。
そうなんです、8店舗で75キロっていうのはすごい量なんですよ。
ね、
で最近ちょっとね変わってきてるなと思ってるのが、
はいはい、
前はねちょっとコロナの、うんうんうん、支援物資が結構
配布されたやつね、余ったやつが入ってたんだよね。
そういうのが結構多かったんですけど、うん、最近はね本当に子どもたちに届いてもらいたいって思いのある、うんうん、そういうお菓子だったりとか、うん、本当にその地域のなんていうの、洋菓子屋さんで買ったお菓子だったりとか、うん、そういうものを、ね、提供してくださる方が多くて、
ね、なんか子供向けのものがこう入ってくるようになってきましたね。
そう、たまにちょっと、ね、グッズがあったりとかして、うん、あれこれフードドライブじゃないけど、まあ、やりましょうっていう感じですね。
ね、そういうことで、うん、小平市内の8店舗のファミリーマートさんでボックスが置いてありますのでね、はい、ぜひなんか余った食材とかありましたらそちらにご寄付をいただければ、私たちが子供食堂やフードパントリーでね、支援必要な方にお届けしますのでよろしくお願いします。
はい、いつもありがとうございます。
はい、では、以上ですかね。
そうそうね、
はい、支援者紹介、うん、足を向けては寝られませんのコーナーでした。
はい、次のコーナー行きましょうかね。
はい、お願いします。
はい、来月のですね子ども食堂のスケジュールちょっと紹介したいと思います。
はい、
まず、うちのですね5月の子ども食堂カモミールの日程をお知らせします。
お願いします。
カモミールは第1水曜日と第3水曜日月2回行ってますけれども、うん、今度はゴールデンウィークの真っ只中5月3日、
5月3日祝日ですね。
祝日です。はい、そちらは大沼町1丁目アパート集会室、
はい、
うん、いつもやってるんですけどね、そちらで150食提供したいと思います。はい、よろしくお願いします。それと第3水曜日、こちらは中央公民館で、
はい
はい、配布したいと思います。
17日の水曜日ですね。
うん、17日ですね。はい、よろしくお願いします。その他にですね、ごめんなさい、ちょっと紹介しとかなきゃいけないよね、時間です。5時30分よりお弁当の提供しますので、それの時間に合わせて来てください。
はい、
最近ちょっと皆さんねすごい早く来て待っててくれてるので、うん、ありがたいんですけどね、あまり早く来られちゃうと待つ時間が長くて、これから気候も良くなってくるんで待つのも苦痛じゃないかもしれませんけど、時間に合わせて来てもらえればなと思います。大人300円、子ども無料、先着順で提供しています。あと持ち帰りの袋持参してもらえると助かります。
はい、
さあそれでは次の 他の子ども食堂の情報を、はいはいはい、まずは豊かキッチンさんどうぞ。
5月13日の土曜日です ね、 ですね、先ほどお聞きしましたよ ね、 そうですね、事前予約制ですので、水曜日ぐらいまでに、Google フォームかお電話でご予約をお願いします、
は
い。
それからですね、はい、アンファンボーヌさん、第2日曜日多分今年も今回も開催だと思います。予約制になってますので、そちらの方もよろしくお願いします。
はい、
はい、いろんなところでやってますけれども、ちょっとずつ、まあ、予約のところが結構多くて、うん、既存のところが多いので、
はい、また次回 ね、 ね、情報まとめてお知らせしたいと思います。はい、はい、以上子ども食堂情報でした。はい、ではそろそろ番組もねエンディングになってきますが、いつねメッセージいただいてますので、あ、ジミーさんですね。ジミーさん、
ジミーさん、
うん、先ほどね私この番組来る前にちょっと喫茶店なんですけどコーヒー飲んでホットドッグ食べてきたんですけど、そのジミーさん先ほどはありがとうございましたということで聞いていただいてるんですね。ジミーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
またお呼びしたいと思います。でそろそろ終わりになるってくるんですが、まだスタジオにはゲストの二人残っていただいてるんですが、はいはい、うん、福田さん初めてのラジオ出演ということでしたがいかがだったでしょうか。
はい、とっても楽しかったです。ありがとうございます、
ね、オルモさんも緊張されてるってことでしたけどいかがですか、初出演は。
いい思い出になりました。
いやもう一回ぐらい来てもらおうかな、
ね、あっという間の時間だったと思うんですけどいかがですか福田さん。
そうですね、息を3回吸えないって言われる始まる前におっしゃってましたけど、うん、本当に早かったです。
本当、
はい、
小沼さんもいかがですか。
あ、もう楽しかったです。あっという間に終わってしまいました。
始まる前は結構緊張されてるようでしたけど、
めちゃくちゃ緊張してましたけど、
でも終わってみればあっという間でしたね。、はい、あ、でも高尾さん今日もね楽しいお話やっぱり聞けてよかったですよね。
なんかすごい共通するところがいっぱいあって、うんうんうんうん、共感するところもいっぱいあって、ね、なんかこれからやっぱり小平市内で一緒にやっていきたいなって、うんうん、今日余計思っちゃった
ね、うん。私たちもね職が中心となってねご縁をつなげられるんだっていうふうに思ってこのカモミール活動していましたけれども、はい、まさに先ほどね福田さんからも同じような話がここ出て、やっぱ食っていう食って本当つなげる力があるよね。
飲食です
ね、飲食ですよね、うん、やっぱこれを大事にしながら地域力を高めながらうまくね、はい、そういう支援が必要な人たちに何か、ね、ね、できることがこう、うん、届けられるといいなっていうふうに思いましたけれども、はい、そんなお話を今日聞けてね改めて何かね、うんうん、
やってよかった、
うん、なんか思いがね再確認できたし、は
い、
よかった
ですね。そう、これからも頑張ろうってうん、思いましたね。
思いますね。まだ頑張るんですね。
頑張りますよ。
ああ、
やりますよ。
まだまだやるんですね。
やりますよ。
やりますね。
はい。とことんやります。継続しますよ。はい。
まあ、じゃあ次は、とりあえず、カモミールは5月3日ですかね。
そうです。
なんかメニュー決まってんの？
あ、一応ね、タケノコ使うから中華おこわ。
中華おこわ。
あ、それとね、あとまだ、あと一つ決まってるのは、今回ちょっとね、かしわ餅作ってみようかな。
あ、時期ですからね。
そうなの。
あれこの前、あ、この前は桜餅を作ったんだね。
そう、この間桜餅作って、
ね、今度柏餅。あ、いいですね、子供の日の前ですからね。
そうなんです、子供の日の前で、うん、去年はね、ちょっと鯉のぼりのキーマカレーを作ったんですけど、
はいはいはい、
覚えてます？
覚えてますよ。
みんな私が試作
大好評だったやつですね。
そうそうそう、はい、試作で作った時はもう本当に不評だったんですけど、うん、当日はね、とっても可愛くできたキーマカレーです
ということで、5月3日もね季節感たっぷりでお届けできるという思いますので、お楽しみに、はい、ということです。
よかったら皆さんお越しください。
はい、ではそろそろお別れの時間です。パーソナリティは田中孝子、新小山ディレクターは高橋康でお送りしました。次回の放送は5月27日土曜日午後1時からです。お聞き逃しのないように。
はい、では本日はこの辺で、引き続き東京854クルメラでお楽しみください。それでは皆さん良い週末を。さようなら。
バイバイ。
バイバイ。
You're listening to 85.4 FM Tokyo854.